ずーっと体調悪かったんですか？
ああ、そうなんですよ。風邪で。
風邪でってのは分かってたんですけど、
はい。
で、その2週間後も体調まだ崩してないですか？
あれね、ぶり返したんですよね。
あ、ぶり返したんだ。ずーっとでもほんのりずーっと続くってことですよね。ぶり返す。
そうそうそうそう。最初、
はい、
熱ですね。熱、喉。
はいはいはい。
熱喉風邪だったんですよ。
あ、熱喉風邪、ああ辛いですね。
熱喉風邪で、
はいはいはい。
で次の2週間が、
はい、
鼻、
はい、あ、
鼻風邪ですね。
まあ私も風邪、それはね、引いたことはもちろんありますけど、
うん、
多分私最長で2日だと思うんですよ。3日もないと思うんですよね。
めっちゃ短いですね。
いやー、うん。で、その引く人は本当1ヶ月ぐらい引いてる人いるじゃないですか。
あ、いますいます、いるらしいですね。
あー、その全く気持ちがわからないというか。
あ、
うん、
昔知り合いの女性、女の人が、
はいはい、1
回風邪ひくと微熱が半年続くっつって
あ、なんかしたんでしょうね、前世で、きっとあのホロコーストの主犯格とかでしょう
ねなかなか
おそらく、あ、じゃないとそれはだってまたんで半年後治って、またちょっと風邪いたらまた半年続くってことですよね、
うん、そうなりますね。
いや、それで働いてるのとかすごいわ。
だからその時もちょうど風邪ひいてて、
ええ、
あの微熱のまんまずっとやってましたね。その
もうでもそれは半年続いたらもうそれは微熱じゃないんじゃないですか。平熱になるんじゃないですか、それが。
ああ、まあまあまあ、確かに。
だから半年経ってまた風邪ひいたらまた微熱が続くわけじゃないですか。
うんうん。
そうすると平均がそっちに引っ張られるわけじゃないですか。
そうですね、微熱が平均になっちゃいますもんね。
だからまあそれはもうなんかそこまでいけばと思いますけど、うん、
いや本当に本当に慣れてるって言ってましたね。
ああ、まあそうなるでしょうね。
うん、全然辛いとかそんなんじゃないってなんか言ってましたね。
だ、私も風邪ひくのって4年に1回あるかないかとかそういうレベルなんで。
ああ、いいっすね。
うん、だから逆にその風邪ひいた時、
うん、
もう本当死ぬって思ってます。だからただの風邪ですけど。
あ、そっかそっか。
ああ、もう、ああ、俺は死ぬんだって思いますよ。
辛いでしょうね、そういうタイプの人は。
辛いんですけど市販薬飲めば一発で治るんですよ。
へえ。
でほら市販薬なんて、
うん、
あのほら言っても5日分ぐらい入ってるじゃないですか。
はいはいはい。
1日で治っちゃうから。
すごいですね。
それが4年間放置されることになるんですよ。
ああ
、うん、うちにいっぱいありますよ、風邪薬。今
マジっすか。
うん、探せば多分10年以上前のやつとか多分あると思いますよ普通に。
意外と賞味期限的なものあるから気をつけた方がいいですよ。
あ、まあ気にせず飲んじゃってますけどね
マジっすか。
治りますけどね、それで。
あ、だから体強いかもしれないですね。
ああ、なんでしょうね、体。私別にそのスポーツやってたってことやってないですし、
うんうん、
なんだろうな、まあ、子供の頃、
うん、
その地面に落ちてたアスファルトの上に落としちゃったきな粉とかをそのアスファルトごと舐めてたりしましたけどそれが良かったのかなとも思いますよね。
ああ、それ地球舐めてるのと同じですもんね。
ああ、なるほどね。ガイアのパワーみたいな。
そうですね。ガイアパワー取り込んでる論ありますね、ちょっと。
ちっちゃい頃、そうだな。でもほら、あんまりほら、なんていうんですか、
うん、
あの潔癖すぎたりするとちっちゃい時、
はい、
なんかその病気かかりやすいとかあるじゃないですか、
うん、ありますね。
ちっちゃい時に免疫作っとかないとみたいな、
うんうんうん、
あとそう、生まれて2ヶ月で肺炎になったんですけど、
お
で近く の, その町医者みたいなとこ行ったら風邪ですねって言われて、
うん、
あの私2週間ぐらい視線をさまよってたらしいそれが良かったのかもしれないですね、逆に。
あ、そいつのせいでもあり、
そう治んねえな風邪って言ったら、あのでっかい病院行ったら肺炎だったっていううん、結構死にかけたらしいですね。それが良かったのかもしれないです。
あ、ちっちゃい頃のそういう生活が、まあ、体を頑丈にしたという。
そうそうですね。あんまりその、うん、そなんていうんですか、あい、うん、 自慢できるようなところに住んでなかったので、その地域というか、あんまり柄のよろしくないところに住んでたんで、
ああなるほどね、
そういうなんか関連的なものは多分平均よりやや下だったはずなんですね。今はもうそこ住んでないですけど、
うん、
でもほらたまになんかのきっかけで行くじゃないですか。
ええー、
あのやべえとこ住んでたなって思いますね。
あ、やっぱ。
ええ
ー。まあ、環境がね、うん、まあ、僕もまあまあ汚い子供生活を営んでたんですけど、
ああまあベランダに雑草が生えてましたから、ね、
ベランダに雑草生えてて、
ああ
猫を過去2匹飼ったんですけど、
ええ、
両方野良猫から飼いましたしね。
ああなるほどね、
うん、
ああ何度も言いますけど、
ええ、
ベランダに雑草って、
うん、
ベランダに土があったんですか。
うん、いやベランダコンクリですけど、
まあでもある、え、あるかな、そのコンクリの下が雑草、あの違うコンクリの下が土で、
うん、
そっからなんかコンクリ終わって生えてきたみたいなことですか。
まあそうじゃないですか、雑草って ね、 ね、なんかすんごい生命力だっていうんで、
あ、まあうん、なんかそれがピンとこないんだな。
でまあなんだろう、まあ、僕のせいじゃないっていうか、
はい、
親のせいっていうか、
まあそうですね、
持ち物も親のもんだしみたいな。
あ、うん、まあまあそうですね、
そうですね。
ああ
とベランダって使わなかったですしね。
あっ、あ、ベランダ、私の家もベランダ一応ありますけど、
はいはい、
外に干さないしね、例えば洗濯物も別に。
あ、外に干さない派ですか。
外に干さない派ですね。
へえ、男の人じゃちょっと分かんないですけど珍しいんじゃないですか。分かんないです、
外に干しても別にいいんですけど、
うん、
外に干すと、
うん、
あのなんていうんですかね、その布、
うん、
生地的な布が全体的に、
うん、
ちょっとねバリバリ度が高いというか、
あ、バリバリしますね、うん、
なんだろうって思うんですね。で部屋の中で干すとあんなバリバリしないんですけど、
はい、
外に干すとやたら暑い日なんてのもバリバリになるというか、
なりますね。
ちっちゃいバスタオルぐらいならそのなんか立つんじゃないかなってぐらい、
うんうんうんうん、
バリバリになるじゃないですか。
北極となんかちょっと対等できるようなぐらい、
あのタオルブンブン振り回すやつね。
そうそうそう、
あれもなんかいまだになんか北極行った人あれやりますけど知ってるよって思いながらわーって言ってあげてるんだよってちょっとちゃんと分かってやってほしい。そこまでセットで分かってやってほしいです、ね、
そうですね、
あ、
ありがとうって思ってほしいですね。
そう、そんで、
うん、
そのこの前いつだっけな、ちょっと前にその前住んでたところになんか行ったんですよ、仕事で、まあ、通ったぐらいなんですけど、
はい、はいはい、
ああ懐かしいなこの辺と思ってコンビニ入って、
うん、
あ、私の前に私の前にちょっと柄悪いかなぐらいの人が並んでて、
うん、
でその人が私の前だからレジに並んだんですね、
はい、
でその横にセルフレジ開いてたんですよ、
うんうん、
あで私あのそのセルフレジでいいやと思ってセルフレジ行ったら、
うん、
なんかその前に並んでた人においって言われて、
ええ、
俺が先だろって言われたんですね、
ええ、
いやいや僕セルフレジでやるんでって言ったら、
うんうん、
そういう問題じゃねえだろって言われたんですよ。あ俺やっぱとんでもねえとこ住んでたんだなと思って。
あそういう問題じゃないんだそこの地域は。
そうですだから。あなんかここら辺のなんかローカルルールいや俺が住んでた時なかったなとか思いながら。
ああ
。いや俺あのファミマだったんでファミペイでやるんでこっちでっつったら、
うん、
お前よみたいなこと言われて。もう店員さんもなんかゼロの顔してましたゼロなんか。そんなことは起きてないみたいな顔をしてましたね。
ああ
大変だなって思いますよ。
いやなかなかの民度っすね。
なかなかですよ。そんなに柄悪くないんですよ。
うん。
柄悪い方だけど言うほど悪くないぐらいのレベルだったんですけど。
うん。
あれなんだったんだろうな。ちょっとなんか俺もはいみたいな感じですぐ店出ましたけど。
文化が遅れてるんですか。
あ遅れてます。
それもあるかもしれないですね。
いまだに新しいスナックができるって言ってましたから。需要があるってことですからね。
うんなるほど。
うん。
そうか。
まあそうですね、たまに夜とか、
うん、
夜布団に入ってああ眠くなってきたなって時に、
うん、
あの遠くからあの銃声とか聞こえたりしたこともあったんで
本当っすか。
いや本当です本当です。
はあ、銃声は聞いたことないな。
ああ、そうです、そうです、江戸川区、江戸川区なんですけど、
うんうんうん、
ガザじゃないですよ、江戸川区なんですけど、銃声とか普通に、まあそんな頻繁に聞こえないですけど、
うんうんうん、
ヤクザの事務所もいっぱいあったんでね。
あ、そうか。
わかりやすい、ヤクザの事務所ってあの大体あの銀色の分厚い扉なんで大体ここだなってわかるんですけど、
なんかそういうイメージですね。
そう、本当にああなんですよね。
銃声聞いたことないから多分初めて聞いたら分かんないでしょうね。
ああかもしんないですね、
うん、意外と乾いた音がするっていう情報だけは知ってるんですけど。
そうそうそう、安物なんでね。
うーん、
なんか本当安い花火みたいな音するんですけど明らかに違うというか。
ああ、
うん、
バキューンですもん、やっぱ僕の銃。
バキューンはそのいい銃なんですよ。
へえ、
うん、そんな約ね、日本のチンピラが持ってるような銃なんて安物なんでパーンっていう音しかしない。
ああ、クラッカーみたいな音なんですか。
クラッカーよりなんか重いというか、うん、
へ
え、なんてなんかでも一瞬そんなに一発だけならなんか花火かなと思うんですけど、うん、明らかに銃のタイミングで連射されてるというか。
ああなるほど。
パンパンパンパンパンみたいな。
あ、うんうんうん、
ああこれは花火じゃないなっていう。
あ、違和感があるんですかね。
で遠くから
あ、そっか。
って聞こえるんで、ああやっぱそうなんだっていう。
ああ、
そうそうそう。
パトカーの音で判断すればいいですね。
パトカーの音でも分かりますし、
うんうんうん、
駅前に新小岩駅前交番っていう駅前に交番があるんですけど、
うん、
大体何かあった日の翌日の交番勤務の人は、うん、あのみんなあの防弾チョッキ着てますから。
おー、へえ、物々しいっすね。
物々しいんですよ。やっぱそこ引っ越して分かったんですけど、
うん、
その新小岩、私住んでたとこ新小岩の交番のおまわりさんって今思うと、
うん、
もう全員ムキムキのガタイのいい人しかいないんですよ。
へえ。
でもちっちゃい頃はもうおまわりさんってみんなこうだと思ってたんですけど、
うんうん
うん、やっぱ大きくなって分かったのはあそこだけちょっとおかしいっていう。なんかちょっとなん体力バカがあそこに集められてたみたいですね。
あ、
うん、
そういうちょっと対、ま、丸棒じゃないや、対ヤクザ
みたい
じゃないですけど。
あ、そうですね。
あ、
まあ、変なとこでした。駅の飛び込みが日本で一番多い駅でした、
ね、やっぱ物騒っすね、話聞いてると。
物騒ですよ。
あ、
駅前のパチンコ屋の多さも日本一でしたし。
へ
え。
あ、
だからあのなんか一時期、
うん、
芸能人のパチンコ台がやたら出た時期あったんですよ。
は、はいはいはい。
私パチンコやんないんでよくわかんないんですけど、
うん、
そのなんか CR 和田アキ子とか、
はいはいはいはい、
で一回 CR アントニオ猪木っていうのが出たんですね、
うん、
でもう駅前にパチンコ屋が本当にね25個ぐらいあったんですよ。
なんかすごいですね。それでは多いですね。
めちゃくちゃ多いんですよ、
うん、
で新宿より多かったんで、
うん、
ってなるとその新しい新台その、うん、で芸能人台が出るってなるとその芸能人が、
うん、
そのパチンコ屋に営業行くんですね。
はいはいはい。
で駅前にそのパチンコ屋がいっぱいあるから効率がいいんですよ新小岩って。
うん、
その要は1日で何十箇所も回れるから歩くだけで。
ああ、そうかそうか、
うん、で芸能人の台が出ると、
うん、
大体芸能人が来るっていうので、
うん、
みんな見に行ってましたね。
ああ、いいっすね。
うん。アントニオ猪木なんて3日ぐらいいました、新小屋に。もう最後の方ちょっと飽きてました。あ、猪木だ、ぐらいの。
ちょっと困ってたんですかね。
めちゃくちゃ目立つんでね。
ああ、そうですよね。
ああ
。やっぱ東京っすね。
ああ、まあちょっとあそこだけちょっ と特殊というか変わったとこでしたけどね。
赤羽はどうなんですか。
赤羽はですね、うん、紅の豚のポルコロッソっての主人公じゃないですか、
はい、
ポルコロッソみたいなおばさんがいっぱいいます。ああ、 なんかあポロコロストかなと思ったらおばさんっていう、おばさんがいっぱいいますね。
お金持ち？
赤羽ですか。赤羽は別に下町ですよ。
あ、そうなんだ。
赤羽はそうですね、治安は良くはないですけど、
うん、
新恋はほど悪くはないです。
へ
え、うん、なんか大体どこもそうなんですけど、
うん、
その海沿い、
うん、
海沿いってあんま治安が良くないんですよ。新恋はもう、まあ、海沿いではないですけど、そのどっちかっていうと海沿いなんで、
うん、
まあ、東京湾が近いんで、
うん、
で東京その海沿いになるとまず倉庫があって、
うん、
工場があって、
うんうん、
ってなると結構ヤクザ屋さんの利権ってあるんですよ。公安利権っていうのがあって、
うん、
まずそれで治安が悪いっていうのと、
うん、
あとなんていうんですかね、やっぱりその工場とか倉庫の人たちって、うん、まあ、柄はあんまりよろしくないので、そういう人たちがどうしても集まってくるんですよね。そうなってくると治安があんまり良くなくなり、
なるほどなるほど、
うん、赤羽もうちょっと内陸なんでね、内側なんで、大体どこも治安悪いですよ。
あ、そうなんだ、
うん、海沿いとか海に近いところは。
いや、おちもしゃさんのね、地元の新小岩、
ええ、
の話、なんかいい話が出てこないですもんね。
いい話も
情緒はあるんですか。
あー、まあ、すごい、一応下町は下町なんで、
めっちゃイメージですけど江戸っ子みたいな、
隣、新小岩の隣が小岩なんですね。
うん、
小岩のあたりっていうのはちょっとなんていうんですか、柴又とか亀有とかあるんで、そっちの
あの
なんていうかですか、江戸情緒に手を伸ばせば届きますよっていう、
うん、
そういうのにすがってますね。
あ、
新小岩自体はないんですけど、ちょっと手を伸ばせばそういうのありますよみたいな。そう、でもそこまでうちは下町っぽくはないんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、ニュータウンでもないですけど、
うんうんうん、
あ、まあでもどっちかってやっぱ工場なんですよね、工業地域なんですよね、あの辺。
そっかそっか、
あんまりだから情緒自体はないですね。
外人はどうですか。
あ、むっちゃ多いですね。
あ、多いですか。
インド人パキスタン人多いですね。
あ、そっち系が多いんだ。
うん、一回中国人韓国人の右翼の人たちが混ざってきたんですけど、
うん、
本物の右翼と大揉めして大喧嘩して全員出てきましたね。
へえ、
なんかね、一時期偽右翼が流行ったんですよ。
はあ、はは
あ、日本の右翼のふりして、
うん、
中国人とか韓国人が入ってきて、
うん、
で金を巻き上げるっての流行ったんですけど、
うんうんうん、
で本物の右翼がそれにぶち切れて、勝ち込み入って、
へ
全員逃げてったってのがあって、でそこでインド人とか入ってきて、
うんうんうん、
まあ、インド人とかパキスタンの人たちはいい人たちなんで、
うんうん、
受け入れられたっていう。
お
あ、
面白いですね、そういうなんか人種問題も。
そうだから、ほら最近よくその本場インドカレーつって、パキスタンの人がインドカレーやってるっていう、
うんうん、
ネパールの人たちがやってるみたいなあるじゃないですか。
ええー、
あれ昔からありましたからね、新小岩は。
あ、そうなんだ。
あれは先駆けでしたよ。
へえ、
うん、よく言ってました、ボンベイパレスっていうところ。
うーん、
ボンベパレスに電話すると、
うん、
ボンベパレスって言われるのが中学校の時楽しくてよくいたずら電話みんなしてましたね。ちょっとボンベ電話しようぜみたいな。何が楽しいのか分かんないですけど、今から。
ああ、そういうのやります
ね。電話すると、ボンベパレスって言われて切るっていう。よく言ってましたよ、その代わりちゃんと。
はいはい、いたずら
だけじゃなくて、美味しかったんで。
うん、だから、いたずら電話ぐらいいいでしょっていう話でもないですけど。
いいでしょっていう。うん、八百屋の2階にあったんですけどね、ボンベパレスって言われるっていう。
まあまあ、いい話ですね。
いい話ですね。アーケードもあったんですよ、その、商店街で、屋根付きの商店街みたいなのがあって。
うん。
うん、そこそこにボンベパレスがあって。
うん。
まあ、今あんのか分かんないですけど。
ああ。
うん。
そうですね、久しぶりに行くと変わってたりしますもんね、さすがに。
そうです、もう行ってない、本当に、まあ、用事がないんでね、行く用事がないんで行ってないですけど、
僕、そうですね、なんかまあ、龍馬先生が地元にちょっと帰ってきて、
はい、ああ、そうですね、
会いに行ったん
です。知ってます、うん、知ってます、当たり前じゃないですか。
うん、なんかね、なんでしょう、風俗ライターみたいな風貌にも今なってるんですけど。
あ、なめだるま親方みたいな。
そうそうそう。
ああ、はいはいはい。まあ、なんか前写真見た限りで、あの時点で風俗ライターみたいな感じでしたけど。
なんかね、美容院で髪を整えてるんですけど。
龍馬先生ですか？
そう。美容院でそのカラーリングするかねっていう髪の色してるんですよね。金髪なんですけど。
あ、龍馬先生金髪なんだ。
金髪なんですよ。
あ、そうなんですか。
で、黒縁メガネかけて。立派なひげ蓄えてみたいな感じなんで、
あ
で、まあちょっと地元の方に帰って、で ちょこちょこね、回ってたんですけど、まあ生まれた時からあった新聞屋がね、友達の家だったんですけど、そこ、
はいはいはいはい、
新聞屋畳むっつって畳んでましたし、
あ、本当ですか。
ちょっと寂しかったっすね。
ああ、まあそうっすね、そういうのありますね。
うん、
ああ、なんか、
ああ、そうや、パチンコ屋も潰れてたな、なんか昔からあった、さすがに。
なんかその新小岩、まあ私の住んでたところって、
うん、
なんかね、今考えるとなんですけど、親父さんが会社員って人がほとんどいないんですよ。普通の会社員みたいな。大体みんな自営か、自営か何やってるか分かんないっていう。
ああ、そうなんだ。
うん、うちも工場やってましたし、飲み屋さんとか焼肉屋とか。
へえ。
そう、いやいや、今考えるとそんなんばっかりで、え、もう、でもほぼないですね。だから、みんな何、どうやって今何してんだろうみたいな。
いや、そうっすよね。
余計なことですけど、ちょっと気にはなりますよね。
そうですね。
うん、
次何やるんだろうって、まあ、それ一本でやってきた人とかがね、
はい、
まあ、ちょっと難しい。簡単ではないです。
いやー、うん、そうです。だから、本当にホンダなんて、
うん、
ホンダなんて豆腐屋だったんで、
うん、
豆腐屋で今豆腐買わないじゃないですか。
そうっすね。
あ、朝早いし、大して金にもなんないのに、なんで豆腐屋なんて言ってんだろうって思ってましたけど。
あ、
うん、一回見せてもらったことありますけどね、ホンダ屋のおじさんに。
へ
え。あ、だからああいうのってどうやって食ってたんだろうと思いますよね、今考えると。
確かに
豆腐屋だって3つぐらいありましたもん。
豆腐屋、うーん、
なんて町に1個でいいじゃないですか、豆腐屋なんて。
そうですね、なくてもいいですしね。
なく、なんならなくてもいいじゃないですか、
うん、
なエネルギースーパー田島だってあるの。近くには
スーパーダサいですね。
エネルギースーパー田島じゃないですか。水曜日ポイント10倍ですよ。腰抜かしたんですから、みんなできた時10倍っつって。
すんごい名前っすね、それ。
エネルギースーパー田島は、ローカルなようでローカルでもないんですよね。
あ、そうな
の。たまーに見かけるんです。こんなところにエネルギースーパー立ちまがって思うとこにあったりするんで。うん、チェーンはチェーンなんです
よ、ね。あ、そうなんだ。
新小岩に1個あって、
すごい
っ
すね、
あと私が知ってる限りでは、
うん、
ですね、あそこどこだろうな。池袋から王子に向かう道の途中に1個ありますね。
へ
ー。あのカーブのところがありますね。そこにもエネルギースーパー田島がありますね。
今あるんですか、エネルギースーパー田島。
その私の昔住んでたとこにあるのかどうか分かんないですけど、池袋から王子の向かう途中のカーブのエネルギースーパー田島はまだありましたし、
あ、まだあんだ。
この前店前でどら焼き1個30円で売ってました。安いですよ。あ、
すごいっすね。
すごいっすよ、エネルギースーパー田島。多分あるんじゃないですか、まだ他にもちょっと。
あ、いいっすね、エネルギースーパー田島。
そう、エネルギースーパー田島はよく行ってましたね、安いから。
ああ、うん、っすね。
何してんでしょうね、その、
まあそうっす ね、
総会とか、まあ、あるのかすら知らないですね。呼ばれてもないですし、
うん、あ、はいはいはい、まあね、今結構厳しいですからね、時代が。
まあそうですね、時代が厳しいんで、まあ個人商店なんてね、
うん、
今ラーメン屋がバカみたいに潰れてるみたいですけど、まあでも一時期増えすぎましたからね、ラーメン屋。こんないらねえだろっていう量ありましたから。
確かに確かに。
あ、いや、まあ正直コンビニもこんないらないですしね。
まあいらないですね。
あ、そのなんていうか、地域に 2,3 種類あればいいみたいなところあるじゃないですか。
うんうんうん、
うん、あ、まあ大体、うん、うん、そうですね。ファミマの道向かいにファミマとかあったりしますか、
ね、ファミマってそういうことしますよね、たまに。
しますね。
あれなんでか、あれ、
いや、わかんない、わかんないですけど、
一個潰れましたけど、僕の家の近くにある、あったんですよ、その200メートルぐらい離れてファミマが並んでましたね、
いやあります、うちの近くにも。ファミマ出て、
うん、
その道左曲がって50メートルぐらい歩いたらファミマありますから。あれ、何なんだろうな。一回ひどかったのが、錦糸町のローソンの、道の向こうにローソンあったことありますからね。全然、なんとオーナー違うらしいです、聞いたら。
あ、はあ、はあ、はあ、はあ。
仲いいって言ってました。
仲いいんだ。
仲いいって言ってました。うん、逆に、そんな客取り合わないらしいです、そんなに。
へぇ、面白い。
近すぎて。うん。なんか、混んでたら逆に向こう行ってくれるみたいな。
うん、は
あ、
は
あ。ありがたいみたいなこと言ってました。
あ、ちょっと持ちつ持たれつ感。
持ちつ持たれつ感。まあ、あそこは人口多いんでね、多分2つぐらいあっても問題ないんでしょうけど。
うん、まあでもね、コンビニそんなにいらないですけど、
ええ、
僕の家の近くのセブンイレブンあるんですけど、
ええ、
僕そこの店長が嫌いで、すごいんですよ、いらっしゃいませというか、その挨拶とか声出しがすんごい人で、
ああそっち系だ、
でも目が死んでるみたいな、
ああ、はいはい、
うん、でその人がいると僕ちょっと店変えたくなるんで。近くにローソンあるんですけど、そこのローソンは重宝してますね。
ああ、なんか、
うん、
そのコンビニ行くと、お前店長かなんか知らんけど、
うん、
そのなんか私服でなんか在庫発注していらっしゃいませみたいなこと言って、
うん、
たまにレジ入るみたいな。
あ、いますね。
うん、あ、いいけど、
うん、
いいけど嫌だっていう、なんていうんですか、
あ
しらわれてる感というか。
はいはいはいはい。
うん、私店長なんだよみたいな、
うん。
いや、それは知らねえよ、客からしたらっていう。
うん、
うん、あ、なんか、あの瞬間が俺あんま好きじゃないですか、コンビニの。
いますね、私服の店長。うん、あとは、
ホットスナック見てるだけなのに、こちらへどうぞって言われるとき。
ああ、はいはいはいはい。
あれ何なんすかね、マジで。ほぼ 100% 言われるんで。
そうっすね。
でも、ホットスナック見たいじゃないですか、買う買わない関係なく。
はい。
だから、ホットスナックの方を見ないで、
うん、
ホットスナックを視界に入れる感じでホットスナック見てますね。ホットスナック見ちゃうと、なんか知んないけど、店員って、あ、レジだっていう感じになるじゃないですか。あれ、ちょっと理由がよくわかんないんですけど。
ああ、僕もタバコ買うから、
ええ、
タバコね、レジの奥にあるじゃないですか。
はいはいはい、
で、僕、目悪いから。
ああ、はいはいはい。
で番号をね見なきゃいけないんですけど、はいはい、見えないんで、
はいはいはい、
でまあねレジの前行くとちょっとあれなんで、ちょっとレジとレジの間のところで目を覚めて見てるんですけど、
わかりますわかります。
それでもこちらへどうぞって言われるので、いやちょっと今レジ行っても番号まだね確認できてないからっていうのがあるんですけど、
はい
はい、呼び込まれますね。
私特に目悪いからってのもあると思うんですけど、
うん、
タバコがこうバーって並んでるじゃないですか、タバコ置いてあるところって、うん、でそのところに数字が書いてあって、その横に小さくタバコの銘柄名書いてあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの銘柄名の字読めるやついるんですか？もうなんかアフリカ人しか読めねえだろみたいな小さい字じゃないですか。うんうん、こっちからすると店員さんは見えるかもしれないですけど。
はいはいはい。
なんていうんですか、数字と文字の大きさのあれ逆じゃねって思うんですよ、見てるとね、あれ。
ああなるほどね。
なんか、ね、あんななんかごちゃごちゃごちゃってなってると、
てか
読めないだろう。
タバコのそのメニュー表みたいのをどっか置いといてほしいっすよね。
ああ、むちゃくちゃあるじゃないですかあれ。
なんかめっちゃあります
よ、ね。大体200種類ぐらいあるじゃないですかあれ。
めっちゃありますよね。
ああ、あれそうですね、なんか、
うん、
あれは置いとくべきですよね。
置いとくべきです、ね。
メニュー表を。
そうそうそう。
なんだかなってなりますね、
うん。
あとあのいい加減にそのもう日本で統一した方がいいですよね、タバコの番号ね、あれ。
あそうっすね。
あれもうなんかもうタバコ賞を作って、
うん、
あでもう番号統一。
あそれ賛成っすね。
あやりゃいいのに、
うん、統一した方がいいっすね。
あいやあれはちょっとあれは店員さんも困るし、
そうそう
客側もね、
うん、
あそれかもう番号の名前にするとかね、もうタバコもうめんどくさいから
思い切って、はいはい、
思い切って、うん、そうすればねもう迷うこと一切ないじゃないですか。
思いっきり消耗品ですしね。
そうそうそうそう、うん、あもう本当にタバコ吸う人も減りましたからね。
そうっすね。
あそれでもあれだけ増えるってことはまあ売れてるってことなんでしょうけど、
まあ単価高いっすもんね。
ああそうですよね。
あ
まあ、昔のもう倍以上してますからね。
だって僕みたいな、なんていうんですか、本当に一般庶民が、
ええ、
コンビニで一発で5000円とか落としていくんですからね。
カートンで買ってるんですか。
カートン買いですね、僕は。
ああ、まあ、めんどくさいですもんね。
うん、いい客ですよ。
ああ。昔はカートンで買うとなんかしないけどライター1本もらえたんですけどね。
あ今ももらえたりもらえなかった。
もらえたかった。あそうなんですか。
うん、
ああもっと日本が昔みたいな喫煙率に戻ったらタバコやりたいですけどね。タバコ屋って多分日本で一番楽な仕事じゃないですか。
ああ確かにそうかもしれないですね。あれ
なんか、
う
ん、なんて言うんでしょう、あの不愛想でいいみたいなところじゃないですか。あ客に対して基本タメ口だし不愛想だし、
うんうんうん
うん、はっとか言ってくるし、タバコを買いに来ただけなのにっていう。
ああでもそういうイメージありますよね。
であれね、なんか賞味期限とか合ってないのもんじゃないですか。
そうそうそう。
あれでなんかすっごいね、狭いお店でも成り立つし、
うんうん、
ああババアでもできる仕事なんで。
そうっすね。
あれやりたいなって思いますね。
タバコ屋いいっすね。
タバコ屋めっちゃ楽です。タバコ吸ってるんですもんね、暇な時。タバコ屋がタバコ吸ってて文句はないですもんね。
うん、そうっすね。
お前は仕事中にとか言ってこないです、多分。めんどくせえバカでも。
うん、
タバコ屋だったらしょうがねえかって多分なると思うんですよね、そいつも。あれいいですよね、タバコ屋。まあもうかなり減りましたけど、まだありますけどね。
たまにありますね。大体なんか窓閉まってるんですよ。
大体やってないですね、もう。
うん、
あの叩くと出てきてくれるパターンもありますけどね。なんかいないときは声をかけてくださいっていう看板があったりするじゃないですか。
はいはいはい。
あ楽ですよね、あの仕事。
いいっすよね。
あれで食っていけるならあれで食っていきたいですわ。
ワンチャンいけないかな。
まあ、今の日本の喫煙率だとね、ちょっと苦しいと思いますよ。まあ、当時ですら食っていけてるのかは微妙でしたからね、あれ。
うんうんうんうん。
駅前とかだったらまあなんとか行けそうですけど。
そうね。最近そうですね。まあ風邪ひいたぐらいしかないですかね。
ああそうですか。まあそうでしょうね、そんだけ長いこと。
あでもね、初めてっすよ、なんか恐ろしいぐらい最初発熱時に寒くなったの、
ああ本当ですか。
はい、もう一瞬でしたね。もうなんか寒って感じたらなんかいきなりなんかむっちゃ寒くなって、
はいはいはい、
で1ヶ月前ですけどこたつ出してましたもん。寒すぎて。
早なんか、うん、対応が合ってるのかどうかちょっと分かんないですけど、
やばいと思って、なんか
布団に入ればいいと思いますけど。
いやなんかね、もう、手足がもう冷たくてしょうがなくて、なんか段取りたいと思って。
それにしてもこたつかなと思いますけど。
もう何でもよかったんですよ。
ああそうですか。なんかいろいろ何でもあっただろうと思いますけど、湯たんぽとか。
なんかね、なんか怖かったっすね。
ああ
多分熱測ってないですけど38度以上は絶対出てましたね。
なんだろうな、風邪ひいて、
うん、
もう動けないってなるじゃないですか、
うん、
でもうでちょっと 回復してきて、なんとか動けると。
はいはいはい。
ああ、なんとか動けるわってなって、うん、その、コンビニ行けた時の嬉しさ。ああ。で、なんかゼリーとかね、買っちゃう
んだね。そうですね。
あれがね、あれがちょっと楽しいというか、生きてるっていうか、なんか、帰ってきたみたいな。
で、今回はね、風邪薬全然飲まなかったっすね。
なんでですか？
いや、高瀬先生が意味ないって言ってたんで。
どっちですか？ミキヤですか？それとも親父の方ですか？
あ、ミキヤっすね。
あ、ミキヤの方か。
はい。ミキヤ、なんか喋り方が優しくて好きなの。
この前、ボディービルの大会に出てたミキヤ。ジェラシックコンテストみたいなの出てた。
いい体します
ね。それに落ちたミキヤですね。
あ、そうなんだ。
予選敗退でしたね。風邪薬意味ないんだ。まあ、なんていうんですか、風邪薬っていう薬はないですからね。
ああ、そうそうそうそう。
そうそう。風邪に効く薬ってのはないんで、症状を緩和させるとか、楽にするっていう薬があるだけで、根本は治んないですからね。
辛い、耐えられないって時だけ飲んでくださいって言ってましたね。
ああ、そうそうそう。
うん。治らないんで、別にって。
そうなんですよね。
うん。だから、ポッカリガブガブ飲んで、みたいな感じでしたね。
うまいですね。
うん。